皆さんおはようございます。ご存知だと思いますが、今日はペンテコステ五旬節の日ですね。世界中のキリスト教会が教会に与えられた聖霊様という素晴らしい恵みを覚える日です。ですから今朝の聖書箇所、ほとんど聖霊について、神の御霊についての聖書箇所でした。あとこのバナーも聖霊についてですね。私たちこれから人の働き2章をご一緒に学んで、聖霊様について考えたいと思います。では一言お祈りしましょう。全能の神様、あなたが私たちの心に聖霊の力を通して語ってくださる、その恵みを感謝します。今朝の礼拝の中でこのメッセージを通して、私たち一人一人に必要なことをあなたから心の聞く耳をどうぞお与えください。そしてあなたの恵みを受けて、私たちが御言葉を通して変えられるように助けてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。教会のリレーレースという題をにしましたが、先日2016年リオデジャネイロ五輪で銀メダルを獲得した陸上男子400メートルリレー代表が、これからますます練習するというニュースを聞いて、東京五輪の時金メダルを目指すというニュースを先日見ました。皆さん、2020年のオリンピックの時の400メートルリレーレースの間もなく始まる、そのところを少し想像してみてください。ウォーミングアップが終わってスタートを待っているランナーを想像してみてください。ランニングシューズを履き、バトンを持ってレーンに行って最終確認をし、あとはスタートの合図を待つだけですね。2000年前の教会の誕生と言われているペンテコステの日、五旬節はそのような様子でした。なぜかと言いますと、今日の聖書箇所の出来事は教会のリレーレースのスタートの合図のような出来事だからです。イエス様は人の働き1章8節にこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様は完璧な生涯を送られました。また人間の罪のために十字架で死なれ、復活されました。そしてその良い知らせをあらゆる国の人々に述べ伝えなさいという命令も与えてくださいました。イエス様の十字架の死によって、私たちはすべての恥や罪から解放されることができます。イエス様の復活によって私たちクリスチャンにとって死の力が無力にされました。私たち人間が自分の道を悔い改め、イエス様を信じるなら、完全な永遠の命をいただけるのです。また完全な許し、本当に素晴らしいニュースですね。この部屋にいらっしゃる一人一人にとって必要なその罪の許し、このものもそうです。まだその罪の許しという素晴らしいことを受け入れていない方がいらっしゃるならば、ぜひこの素晴らしいニュースを もっと考えていただきたいと思います。そしてイエス様はそれをあらゆる人々、国の人々に述べ伝えなさいとおっしゃいました。しかし待ちなさいとも言われました。聖霊様が与えられたら、教会の全世界へのリレーレースが始まります。良い知らせを全世界へが GO となるわけです。今朝はこの箇所から聖霊様について3つのことを学び、そしてどう答えたらよいかをご一緒に考えたいと思います。まず2章1節から4節までに、聖霊様は神様であり、神様から来られるお方だということをご一緒に学べたいと思います。聖霊様は神様であり、神様から来られるお方だということです。どうぞ2章の2節をもう一度ご覧ください。2章2節からお読みします。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆、聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊様は神様であり、神様から来られるお方です。この聖霊様は創造者である神様だと4つのことから分かります。まずは激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。風をコントロールしておられるのは天の神様ですね。聖書の中でいつもそうです。風によって神様の力、活力、命が示されているわけです。そして二つ目、天からと記されていることから、天におられるお方から来られたということを示しています。一章十一節でイエス様は今、天におられるということが強調されます。ですから、父なる神様とイエス様からこの聖霊様が与えられているわけです。三つ目に、炎のような分かれた舌が現れたことで、創造主である神様がこのところに特別におられたことがわかります。創世記で神様がアブラハムに燃える松明にを通してご自分を示したことをはじめ、聖書の中で神様は火や炎でご自分の存在を掲示してくださいました。そして四つ目に、他国の言葉で話すという奇跡もありました。これは人間の力では絶対できないことですね。ご存知だと思いますが、旧約聖書で神様は同じようなことをされました。バベルの塔の出来事でした。しかしその時は裁きを下すためにそのような御業でした。今回は恵みを注いでくださる御業です。創造者である神様が実際に存在するかどうかまだわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、今朝の聖書箇所に登場するキリストの弟子について少し考えましょう。そのリーダーであったイエス様がいなくなってしまいました。イエス様が書かれた記録など何もありません。その弟子のほとんどは貧乏で弱いものでした。しかし、その時から2000年後の現在、どの国に行っても、イエス様を神として拝んでいる人がいます。日本語で、英語で、 また世界中ではおよそ5000カ国語でこのイエス様を礼拝するクリスチャンがいます。それは人間的な力では無理なことではないでしょうか。一節から四節を通して聖霊様は神様であり神様から来られるお方だということを学びました。次に5節から13節を見ていきたいと思います。ここに聖霊様が大胆な言葉による証言をさせてくださることが見られます。聖霊様は大胆な言葉による証言をさせてくださいます。もう一度7節からお読みします。彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。少し飛ばして、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。聖霊様は大胆な言葉による証言をさせてくださいます。ここに書いてある国のリストは幅広い地域にわたり、ヨーロッパも北アフリカもアジアも含みます。エルサレムに来て自分の言葉が分かる人と会うことは珍しかったと思われます。私は時々ロンドンにいるとき、日本人が日本語で話しているのを聞きます。周りにいる人々は誰も日本語が分からないと思っているかのように大きい声で話していることも時々聞きます。私はたまにそういう時に、失礼ですが、日本語で声をかけてしまいます。そうしたら、その人たちは大変びっくりしますね。今朝の聖書箇所でも、それぞれの国から来た人たちが、自分たちのいろいろな国の言葉で、神の大きな御業が語られるのを聞いて、驚き惑い、互いに、一体これはどうしたことかと、言いました。聖霊様が大胆な言葉による証言をしてくださいました。皆さん、もう少しこのことを考えてみましょう。聖書の神様は全能の神ですから、不可能なことは何一つありませんが、今朝の聖書箇所で聖霊様の力が教会全体に与えられたことは、聖霊様は何をされましたか。スーパーマンのように弟子たちに空を飛ばせてくださることも、超自然的な力でローマ人の兵士たちをイスラエルから追い出すこともされませんでしたね。何をしてくださったかと言いますと、大胆な言葉による証言をさせてくださったのです。皆さん、イエス様の教会が大きくなるために、許しの恵みがより多くの人々に届くためには、本当に必要なものは、もっと良い建物や、もっと良い音楽や、頭が良いかっこいいリーダー、軍事的な力でもありません。イエス様の弟子が多くなるために、より多くの人々がイエス様の救いのメッセージを聞き、それを信じて救われることが必要でしょう。ですから、教会のリレーレースの始めであるペンテコストの時に与えられた聖霊様が何をしてくださったかと言いますと、大胆な言葉による証言をさせてくださったのです。第3のポイントは14節から 21節までに見られます。それは聖霊様はすべてのクリスチャンに与えられているということです。どうぞ2章の17節と18節をご覧ください。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべに、また果たしとめに私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。聖霊様はすべてのクリスチャンに与えられています。心に聖霊様が住んでいないクリスチャンはいません。優秀な人しか脳を持っていないとは言えませんね。同じように優秀なクリスチャンにしか聖霊をいただいていないということは正しくないのです。神様は旧約聖書に、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと書いておられますから。終わりの日というのは、イエス様が初めてのクリスマスの時に生まれた時から、イエス様がすべての人を裁くために戻ってこられる日までの時代です。つまり、今の時代であります。この時代の前、つまりイエス様がこの世に来られる前、聖霊様はある人々に一時的に与えられたわけです。例えば旧約聖書のサムソンの場合もそうでした。最近家で、ファミリーのバイブルタイムで、家庭礼拝でサムソンについて学びましたが、あるところにサムソンについてこのようなことが書かれています。その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。そしてサムソンがその受けた力を持っていろんなところに行きます。しかし他のところでまたサムソンについて、主が自分から去られたとも書かれています。しかし新約時代には旧約と違って、聖霊が私たちすべてのクリスチャンの心に永久に住まわれます。時々私たちを離れてまた戻ることはありません。しかしそこに問題があるように感じている方もいらっしゃるかもしれません。ある時には神様が本当に私と共におられると感じるのに、なぜ全然感じていない時もあるのかと聞きたい方もいらっしゃるかもしれません。神様が助けてくださっていると感じる時も、神様とのコミュニケーションさえ全然取れていないように感じる時もあるかと思います。それは全てのクリスチャンの経験だと思いますが、実際のところイエス様を信じているクリスチャンなら、神様はいつもどこにいても一緒に心の中におられます。ただある時特に力を持って働いてくださるようです。人の働きから一つの例をご一緒に見てみたいと思います。どうぞ4章の31節をお開きください。聖書のある方は4章31節。2章で聖霊がすべての信者に注がれましたが、人の働きには数回ある人々が聖霊に満たされたと書かれています。4章の31節からお読みします。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一度は聖霊に満たされ 神の言葉を大胆に語りました。この満たされたということを正しく理解するために、心の中に聖霊がいなくなってから再び外から入り込んだということではないことを理解しましょう。このバナーにもありますように、御霊に満たされなさい。少し変な例えになるかもしれませんが、こういうことで、ちょっと理解に役立つかと思います。飛行機にある救命胴衣を考えたら、少し理解に役立つと思います。万が一私たちが水に入ったとき、空気がすでに救命胴衣の中にあるので、それを膨らませるためにはただ前にあるコードを引けばいいのです。必要な空気がすでにずっと中にあるから、緊急の時に簡単に含ませられるので安心です。私たちも、もちろん一回しか使えないということではないですが、私たちクリスチャンはずっと聖霊様が心の中におられますから、必要な時に適切な助けをいただきます。聖霊様はすべてのクリスチャンに与えられています。では今朝、使徒の働きから教会のリレーレースの始まりを一緒に見ました。聖霊様の力によってイエス様が全世界に明かしされることが本格的にスタートしたことを学びました。そして聖霊様について3つのことをご一緒に学んできました。聖霊様は神様であり、神様から来られるお方だということと、聖霊様が大胆な言葉による証言をさせてくださいます。また3つ目に、神様はすべてのクリスチャンに与えられているということです。最後に、私たちはどう答えたらよいかをご一緒に考えたいと思います。2つあります。まずは、私たちクリスチャンはどれほど素晴らしいものが与えられているかを覚えて意識しましょう。それを本当に信じていたら、私たちは今と少し違う生き方をするのではないでしょうか。私たちの態度、言葉、行動が実際に神様が心の中におられるということを意識すれば、その私たちの生き方が変わるのではないかと思います。一人ぼっちになる必要はありません。自分の力だけに頼るということはありません。二つ目に、聖霊の力を意識するなら、私たちはもっとたくさん祈るではないかと思います。特に言葉によって大胆にイエス様について証しする機会が与えられるように祈るでしょう。皆さん、近所の方または同僚などでイエス様について話すのが絶対無理だと思うような人を考えましょう。人間的にはできないかもしれませんが、超自然的な力が心の中にあると信じるなら、そのような人々に話す機会が与えられるように祈ったらいかがでしょうか。お祈りしましょう。 20節、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。愛する天の神様、あなたが2000年前あなたの教会に素晴らしい聖霊様という恵みを与えてくださったことを感謝します。そのことを通してその救いのメッセージが全世界へ広がり、私たちの耳にも届いてきたことをありがとうございます。それによってあなたを信じる私たち一人一人に与えられた聖霊様を感謝します。どうか私たち一人一人にその聖霊様の働きが今週、また私たちの命の終わりまで、また永遠にあなたを礼拝する力となりますように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。